中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビュアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続き司法書士の浅戸さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
は
い、
は
い、
前回は沖縄の貧困だの、あと、うん、まあなんていうの、もう少し歴史的なあの沖縄ユニークな構造の話とか、まあ、もっと言うとその前にどういうきっかけでね、あのこういう貧困に気づいて、うん、あの社会に提言してきたのかっていう話をしたんですが、はい、まあ、もう一つの顔としていわゆる県民投票の、うん、をあの進めるにあたっての副代表という立場もやっていらっしゃるので、はい、まあ、知事選も終わってね、うん、まあ、一瞬ちょっとあれでしたけど、うん、まあ、多分県民投票は今後大きな話題になるだと私は思ってるんですけど、うん、まあ、今現状どうなってるのかっていうことと、これまでの話も少しお聞きしながら、若い人がだいぶ活躍したので今回はちょっと若い人ので今どう考えてるのかって話までできるといいなと思っています。はい、じゃあちょっとまず事実確認から入りたいんですけど、はい、あのちょっと県知事選でワンクッションありましたが、あのいよいよあの県民投票が行われるということの決定がなされたということを聞いておりますが、はいはい、どのような感じなんでしょうか。
本会議で、
県議会かな、
県議会の本会議でですね、うん、はい、10月26日に、はい、賛成多数で可決をされました。うんうん、でまあ、自公はまあ4択ということにこだわった修正を、
選択肢ね、
そうですね、はいはい、うん、2択ではなくて、うん、賛成反対、うん、どちらかというと賛成、はい、どちらかわからないというものも入れた4択を修正案で出してきたんですけども、はい、それは否決されて、うん、原案通りで可決されたと、うん、はい、いうことなので、
はい、原案というのは賛成か反対か、はい、あ、待ってください、何に対してっていう、
辺野古新基地建設に伴う埋め立てについて賛成か反対かということですね。
なるほどね、はい、あ、そうかそうか、訴訟のことから言うと埋め立てに辺野古に伴う埋め立ての賛成ですか反対ですかということですね。はい、はい、まあ、分かりやすい、
そうですね、
うん、はい、あのどちらでもないみたいな選択肢も出てました
そうなんですね、世論調査じゃないので、はい、きちんとまあ県民投票っていうのは、うん、あの議論してワークショップなんか、うん、まあ、これからずっとして、はい、で賛成か反対か、うん、複雑な民意をきちんと明確に決めていくという作業がとても大切なので、うん、まあ、やはり二択にすべきだと私も思いますね、
うん、はい、そうですね、まあ、あとは言葉の問題で、うん、まあ、容認みたいな話もありましたけど、うん、まあ、賛成反対の方が、
まあ、そうですね、うん、選挙みたいにいろんな問題を総合して考えなければいけないものではなくて、うん、まあ、一つの、 あのものについてどうですかっていう話なので、うん、そこは二択なのかなと
思います、ね、そうですね、今後憲法改正で改正案に対して容認とはなかなか言わない、うん、賛成か反対かやっぱり決めないといけないわけであって、
うん、そうですよね、うん、はい、だから世論調査じゃないからどちらとも言えないという選択肢はないっていうのは言われると納得するんですけれども、うん、その多分そこを入れたかったっていうのは、まあ、何かを薄めたかった、うん、というある種の意図を少し感じるなと、
うん、まあ、単純にその、うん、どっちですかって突き詰められた時に、うん、なかなか答えにくいっていう感情をどう受け止めるのかっていうところの、うん、アイデアだという提案かもしれないなと思いましたけどね、うん、
なるほどね、あ、ちょっとこれ面白いな、この選択肢問題もうちょっとだけ掘りましょうかどちらでもないっていうのは私からするとちょっと何かを薄めてる感じがするんですけれども、それはちょっとロジカルに言うとどちらでもないっていう選択肢がここにあるっていうのは、あるいは複雑な感情があるからどちらでもないっていう人がいるじゃんかよという、うん、あの理屈から多分入ったのかなと僕は察してますけど、ちょっとこの
あ
たり、
そうですね、やはりあの県民投票の署名活動、うん、結果10万人集まりましたけれども、うん、これまでの 96年と違うのは、うん、いわゆる組合政党中心ではなくて、うん、いわゆる無党派の市民運動として行って、うん、しかも金秀というスーパーの前で、はい、知り合いでもない県民同士が1対1で県民投票の署名を呼びかけて署名をすると、
うんうん、今までの運動とか動員とかとはちょっと違うタイプの、はい、活動だったということですね、
は
い、
そうするとですね、うん、やはり皆さんで普通の一般の生活者ですよ、はい、で金秀なんか夕方なんかどかたあのお兄さんとか、うん、いっぱい来るわけですよ、うん、でまあ結構こわもてですけども、うん、やっぱり明確に民意を示したいということで来るんですね、うんうん、でやはりいろんな人がいてやっぱりどうせ作られるでしょうと、
国なんかに抗っても
無理でしょうと、
ね、
うんうん、だけども署名するんですよ、うん、なぜですかというとやっぱり気持ちだと、うん、やっぱり明確に自分の意思を示したいんです、ね、うんうん、もちろんそれについて複雑な感情はあります、どうせ作られるだろうとか、うんうん、だけどもやはりきちんと県民投票に10万人の人が署名をしたっていうのはやっぱり明確に自分の意思思いを伝えたいという気持ちの表れだと思うので、やはり4択にするっていうのはよろしくないなとは思いますね。
そこでつまり経済的な何かのトレードオフがあるから賛成に回らざるを得ないみたいな話と、単純にここを埋め立てるのがいいかどうかみたいなところはちょっと違うっていうことですよね、はいはい、なるほど。それはじゃあ現場の窓口というか、その署名の机の上でもそういう議論というか、お話を感じたってことですね、はい、なるほど。まあ、僕もそれでいいやって思うんですけどね。なるほどね。 そういう駆け引きがあり、まあ実際じゃあ県議会では賛成か反対かということで決まりました、はい、ということですね、はい、その署名今10万人って話だと思うんですけど、うん、これも法律一回紐解きましょうか、はい、あれは実際は有権者の何パーセントでしたっ
け？50分の1ですね。
50分の1、はい、ということは、はい、沖縄の有権者はすみません何人ぐらいで今計算して、
110万ちょっとだったかな。
なるほど、
なので2万何千票
か、はい、あると大丈夫、はいはい、まあ、少なくとも議会にはかけられたわけですね、はい、そこをじゃあ突破して10万人までっていうのは、うん、なんかなんて言うんでしょう、オーバーランな感じもするんですけど、それは何か目標を持っていたとかそういうことあるんですか？
やっぱり1割集めようと、
1割集めたい、
はい、11万5千だったかな、うんうんうん、で8名はもう誰もやってる人たちも、うん、そんな無理だよと。
で、ね、出足ちょっと鈍かったですもんね、
はい、うん、まあ、1ヶ月2ヶ月期間ありましたけども、5月23日から7月23日、1ヶ月後で5000名ぐらいしか集まってなかったので、うんうんうん、で誰も10万人集まるとは思わなかった、うん、だけどもやはり、皆さんやはりこの報道が出て低調だと、はい、このままでは条例が成立しないというニュースが流れて、うんうん、やはりなんとかなるだろうと思ってた人たちが危機感を持って、うん、なんとか自分が頑張らないといけないという当事者意識を持ってくれたんですね。
当事者になったんですね、はい、そうか、じゃあ低調だというメディアの報道はいいふうに作用したん
です。そうです、はい、うんうんうん、だからよくお叱りの電話がもうひっきりなしに電話がかかったこれでいけたなと思ったんですね、うんうんうん、こんなに怒ってくれるというのはどこでやってるんだということで電話があって、このままじゃ条例成立しないだろうというふうに県民が怒ってくれて、はい、うん、一緒に参加してくれた。
そうか、そういう意味ではオーバーランは結構合っていて加速度ついたんですね、はい、
そうですね、
途中でね、
伸び具合も毎日半端なかったですね、
はい、なるほど、はい、その具体的な方法というのはどういう方法を取ったんですか、はい、序盤から教えてもらいたい。
まあ県民投票というのは、うん、福岡高裁が一昨年に判決出た後、はい、まあ、最高裁でも判決出た後、まあ、いろいろ議論の訴状に上ったり上らなかったりという形で、
は
い、なかなか
民意では、民意とは言えないとか、そういう議論の話ですか？
ではなくて、要するにもう県民投票をやろうという県政与党の側からも議論は出たりしてたんですけども、うんうんうんうん、なかなかそれが実現しない中において、
なるほど、そうですね、
元山仁志郎という26歳の若者が、う
ん、はい、大学院生ですよね。
そうですね、うん、普天間高校出身ですけども、はい、まあ、やろうということで声をかけてくれて、でそれで、できたわけですよね、うん、なのでとても組織としてはとても脆弱ですし、うん、お金もない中、うん、本当に身を見まねで始めた、うん、まあ、そういった中で なんとか、10万人ということができた、はい、それっていうのはやはり、まあ、これまでの政党だとか組合中心ではない、うん、市民運動だからこそ逆に、うん、もちろん最初はおぼつかなかったですけども、はい、皆さんが共感してもらって、うん、やはり社会参加として署名を応じてくれた部分は大きかったのかなというふうには今はなって思いますし、うん、この若い力というのはもちろんいろんな世代の人がとても頑張りました、うん、辺野古この現場に行ってる人も本当に頑張ってくれました、うんうんうん、だけどもやはりこの若者たちが、まあ、少数ですけどもそんなに大勢ではないですけども、うん、やはり全世代に刺激を与えてくれていたのは間違いないと思いますね、うん、それがまあ県知事選にも影響も与えたとも思います、
うん、確かに、はい、なるほどね、はい、先ほどスーパーの前でっておっしゃってましたけど、うんはい、どういう場所で署名は呼びかけたんですか。まずは金秀、スーパー金秀の前、
まあ、金秀、スーパーは金秀だけですね。
金秀だけ、
はい、他のところはみんな断られました、はい、まあ、はい、コープさんがちょこっと協力してくれましたね。
なるほどね、はい、はいはい、スーパーっていうのは一般の人が来るからいいだろうと。
そうですね、
いうことですかね、
は
い、
なので金秀の店舗結構どこにあるかみんな詳しくなりましたね、うん、
なるほど、うん、あとは それなりに取りまとめてくれそうな人に紙を回すみたいな感じですか。
そうですね、いわゆる署名か、うん、署名っていうのは一般の想像している署名ではなくて、はい、受任者になってでその受任者が署名を集める、うん、でその署名も住所名前生年月日押印まで必要、
ハンコも押すんだ、
はい、まあ、ハンコかまた母印なんですけども、うん、まあ、そういう中において、まあいわゆる、まあ、最終的にはどんどん政党組合なんかも協力 はい、してくれたんですけども、うん、組織というよりは、まあ、一般の人が頑張って家族だとか、うん、これまでなかなか声かききれなかったけども友達にも声かけて友達は、うん、あいいよと言ってくれたとか、うん、そういうような話はよく聞きますので、うん、多分96年の県民投票は誰も、うん、県民投票の記憶はあるけども、うん、署名活動をした記憶がある人はほぼいないと思うんですよ。それは連合のが基本的に組合の中で集めた数字なので、うんうん、ほぼ私もいろんな人に聞いたんですけども、うん、署名やった記憶ないというんですね。
なるほど。
なので今回はやはり皆さんが注目して、うん、皆さんがどこでやってるのか怒ってくれて、うん、皆さんがやはりこれまでなかなか声かけなかった友達だとか、うん、親とかにも勇気を持って一歩踏み出したというのはとても大きいし、でその結果私たちあの選挙運動ってなかなか選挙、応援に行ける人と行けない人って分かれるじゃないですか。
そうですね。
だから署名活動っていうのは誰でもできる話だし、うん、でその社会参加をしたという経験というのはやはりとても自信になるし、私たちがやったことが実際に県民投票ということまで実現できたという社会参加っていうのはとても貴重だと思うんですね、うん、
選挙だけではない社会参画ができたわけですよね、
うん、その自信も、うん、で今までなかなかそういう層にはいなかった人たちも、うん、そういう機会が与えられた、はい、機会ができたというのはとても大きいと思います。
そうか、まさにじゃあ、はい、それは尾長元知事じゃないけど、まあ、一つちょっとイデオロギーは超えられていたかなっていう感じですか。
そうですね、まさにそう、その点、側面は大きかったと思います、はい、
なるほど。じゃあ今まではその別なある種の政党とか、なんていうんだ、イデオロギーに基づいた政治運動とはちょっと一線を画したというところを実感したというところでいいですか、はいはい、それはだいぶ
そうですね。で賛成でも反対でも、うん、まあ、小屋会長なんかは、うん、金秀の、もうその結果に従うと、うん、それを尊重すると、うんうん、いうことを公言していましたし、私たちも結論は、どっちに転ぶか分からないということは言っています。でそれっていうのはだけどとても大事なことで、やはり民主主義というのは一旦その暫定的な決定という中で、はい、出した結論というのは、尊重せざるを得ない、うん、もちろん自分の主義主張というのを思想心情までは奪うことはできないけれども、うんうん、それが納得できないのであれば次の政治ラウンドでマジョリティになればいいわけですよね、うんなのでやはりこうやって賛成も反対もいろんな考えを持っている人がいていいんだと、うん、だけどもそれで県民投票でまずは民意を示そうというスタンスというのはなかなかこれまでなかった部分かなと思いますね、うんうんうんはい、
なるほどね、はい まあ、じゃあどっちに転んでもそこはというところですね、
まあ、本音のところではもちろん ありますけれども、
そうですよね、まあ、そこは私ども、はい、あ、なんだっけ、陣四郎さんともお会いして、うん、そういう話だってことは分かるけれども、はい、そこに従うということはちゃんと決意してできたというところですね、うん、そうですね、
従うとか尊重するということ
ですね、
尊重する、そういうプロセスを経ることで、うん、まあ、納得できるっていうことにつながるんですかね、
そうですね、うん、やはりそこら辺はやはり初めから結論ありきじゃなくて自分の考えを示せるという場を、うん、がを作るというのはとてもいい経験になると思いますけどもね、うんうん、
なるほど。ね、はい、なんて言うんでしょう、そ、じゃあその判断をする、今回はいいですよ、県民投票を行うことに対しての賛成か反、あの、あ、違う違う、辺野古に対してですね、容認か、あ、容認じゃない、賛成か反対、辺野古に対する埋め立てかに、うん、というところはすごい割と感性というか感覚的な問題でいけるかなと思うんですけど、じゃあそこに対してどういう事実があって、どういう、あの、課題があって、どういうデメリットと何かあってっていうような学習、うん、
はい、
学びの場っていうのも今後は必要になってくるような気がするんですよね、
はい
はいはい、それに対してはどうアプローチした方がいいんでしょうかね。
やはり、あの、知事選だとか市長選挙っていうのはだいたい1週間2週間で内部で批判をするとかそういうことはできないですよね。やはり勝たすために全力を尽くすと、
はい、
だけども県民投票っていうのはやはり単なる世論調査ではないという話を先ほどしましたけれども、やはり賛成、辺野古を容認するという立場は、まあ、国がそうですけども、国はきちんとこれまで説明責任を果たしてないわけです。なぜ辺野古かということをきちんと説明してないわけです、はい、で反対もなぜ反対なのかということをきちんとお互いが主張して、うん、それをやっぱりワークショップであったり、うん、一般市民がその両方の意見を聞いて自分の意思を、はい、民意を意思形成していく、自己決定するという、うん、その過程がとても大事、うん、なので、まあ、少なくとも2ヶ月以上は県民投票実施までありますので、うん、まあ、多分来年の春ぐらいになると思いますけども、早くて2月ぐらい、はい、なのでその間にじゃあ普天間はどうするのかというまた議論もあります、うん、
はい、
じゃあ普天間固定化されてもいいのか、うん、そうではない、うん、じゃあ普天間はどう解決するのか、うん、ということもまだこれまではなかなか議論が深められていない。
そうです
ね、普天間は一日も早く改正ということに関しては皆さん合意はしてるけども、うん、じゃあどう解決するのかという議論もきちんと深めていきながら、で、うん、さらに沖縄の未来、先ほど前回もお話したように沖縄の貧困の問題、うん、経済の問題、沖縄の未来をどう作るのかということまできちんと議論をして広めて深めていくと。いうことがとても大切だと思います。
これきっかけでこの辺りの議論ができるような土壌あると俺も自信になります
ね、はいはい、そうですね、
確かにね、はい、うん、あらあら中村さん、はい、ちょっと議員さんとしては今この話だいぶちょっと外にいる感じがするんだけど、うん、まあ、どうやって政治家が本来ね、今までこれ主戦場だった分野ですわ、はい、どうやって関わりましょうか。
そう
ね、この事実を受けて、
いや、この、まあ、県民投票ってすごくいい機会だと思うんですよ、うん、そのよし自分が投票するぞっていう時に、まあ、考えなくても今自分の気持ちで投票っていうのもできるかと思うんですけど、
確かに
本当はどっちなんだろうっていうのを考えようと思った時に、うん、その先ほどおっしゃってたそのワークショップとかいろいろ事業取られてこれからされるとおっしゃってたので、うん、まあ、いろんな機会がそこら中にある状態、
うん、
でそこでまあ自分から行って学べて、まあ、それで納得した上で自分があの意思表示できるっていうのはすごくいい機会だなと思うので、うん、でこう政治とこう生活、選挙とその政治が離れているなっていうのはすごいあの立候補者としては感じているところがあって、うん、選挙って、まあ、票を取ったか取らなかったかっていうところでしか評価されないわけじゃないですか、
うんうん、
だけど実際の政治ってその後の話で選挙終わってからスタートなわけじゃないですか、うん、なんかそこら辺でその有権者と政治家議会だったりその距離がなんかすごいあるなっていうのを感じていて、
うん、
そこをもうちょっと踏み込んでもらえたらいいなと思って政治家もいろいろ情報発信はするんですけど、
はい、
なかなかその情報を捉えるチャンスっていうのがそのなかなかうまく受け入れられてないなっていう感じがして、うん、選挙の時には多少あの見てもらえるチャンスはあったと思うんですけど、うん、なかなかそれが継続しないっていうところもあったんで、まあ、県民投票っていう機会でなんかその政治家誰を選ぶかっていうこと ことだけじゃないなんかその問題そのものについて考えてみるっていうのが、うん、なんかその習慣づけるなんかきっかけになったらいいなと思います
ね。なるほどね。中村さん、それで何する、うん、しましょうか。
何しましょうかね、うん、だからあんまりその政治家が前面に出ない方がいい場面なのかなっていう気もちょっと今お話を聞いててしたんですよ、うん、だからなんだろう、あんまりそのイデオロギーの方に引っ張られないような事実を積み上げていってその議論するっていうところをなんかどうやって応援したらいいんだろうなっていうのを今話聞いてたら考えてますけどね。
そう
ね、
そういう場のホストをするとかだけでもまあいい。
だから誰が持つ場なのかっていうのが結構参加する方にとってはハードルになっちゃうかと思うので、
ああなるほどね。
ここは政治家が主導した方がいいのかどうかっていうのはよく考えないといけないと思いますね、う
ん、悩ましいね、うんうんうん、こんな重要な場所で
、うん、まあ、何かしらあの関わり方を考えてやる必要あると思うんですけど、うん、
浅田さん、こんな市会議員にこういうことできるんじゃないかっていう提案は、
いや、うん、別にこの辺野古の埋め立ての議論をするだけではなくて、やっぱり那覇市民として沖縄の未来をどう作るのかという自由な議論をぜひしてほしいなと思いますね、うんうん、別に直接県民投票と関わる事項じゃなくても、うん、やっぱり沖縄の決めよう沖縄の未来というのがこの県民投票の、うん、話そう基地のこと決めよう沖縄の未来というのが県民投票のテーマですので、うん、それは世代間の対話だったり島々の対話であったりいろんな対話ができると思うので、うん、ぜひまあこういう県民投票の実施日までいろんなワークショップをいろんな側面からいろんな多発的にやってもらうことが相乗的にとても良くなるかなと思うので、うん、ぜひ、うん、はい、いろいろ企画してアイデアを出していただければなと思いますね。
はい、わかりました。
まだ34ですよね、中村さん。だからちょっと、ね、ちょっと、は
い、34歳
若者層だと思うので、先ほどもおっしゃってたように今回若者がねだいぶ活躍されたということで、うんうん、ちょっとね今僕もだいぶ若者層じゃなくなってきて、うん、いるんで、どう考えたのかこの、うん、まあ、知事選どう捉えたのかとか、うん、ね、この10万人のちゃんと票じゃないか署名を集めた、うん、なので若者がどうやって関わってどういう意思決定したのか、今後あと投票によってしていくのかっていうことはすごい興味深いなと思って、うん、次回はねまたそういう方々を呼んでお話してもいいなと思ってる矢先に意外と時間経ちました、うん、お時間でございます。はい、浅田さんまた来ていただけると幸いです。
あ、こちらこそ、はいはい、とても楽しかったです、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
どうもありがとうございました。
いえいえ、はい。